広報愛川、2017年3月1日、ナンバー651です。音声版広報愛川は、愛川町録音ボランティアグループ楓の会が、視覚障害者のために作成したものです。1日発行を原則とし、90分に収まるように編集しています。それでは、愛川町録音ボランティアグループ楓の会より、広報愛川、光、緑、ゆとり、共同の町愛川、2017年3月1日、ナンバー651をお届けします。編集、発行、愛川町総務部総務課、郵便番号 243-0392、神奈川県愛工郡愛川町墨田251-1、電話 046-285-2111 代表、ファックス 046-286-5021、 ホームページ愛川町で検索。3月号の主な記事をお知らせします。1つ、特集、健康寿命を伸ばしていつまでも元気に生き生きと。1つ、町の取り組みを紹介します。1つ、調整情報館。1つ、インフォメーション。その他いろいろなお知らせです。表紙には蓮毛神社日渡りの写真があります。特集、健康寿命を伸ばしていつまでも元気に生き生きと。日本の平均寿命は男女ともに80歳を超え、世界でもトップクラスの長寿国となっています。この長い人生を充実したものとするためには、健康上の問題で日常生活が制限されることなく暮らせる期間である健康寿命を伸ばすことが大切です。町では町民の皆さんの健康寿命を伸ばし、いつまでも元気に生き生きと暮らしていただけるよう、さまざまな取り組みを進めています。問い合わせ、健康推進課健康づくり班、電話内線3342、高齢介護課長寿生きがい班、電話内線3338。平均寿命と健康寿命。日本の平均寿命、平成27年は男性が 80.79 歳、女性が 87.05 歳。健康寿命、平成25年は男性が 71.19 歳、女性が 74.21 歳と、ともに世界トップクラスとなっており、どちらの数値も医療技術の進歩などにより年々伸びています。しかし、平均寿命の伸びに対して健康寿命の伸びが少ないため、両者の差、すなわち日常生活に制限のある健康でない期間が若干ですが長くなる傾向にあります。健康でない期間が長くなることは、個人や家族の生活の質が低下するばかりでなく、国全体で見れば医療費や介護給付費といった社会保障費の負担増につながります。日本の平均寿命は今後さらに伸びることが予想されています。平均寿命の伸び以上に健康寿命の伸びを増やし、健康でない期間を短くしていくことが、個人や家族、また社会全体にとっても重要となります。愛川健康の町宣言。町では町民の皆さんが健康で生き生きと暮らせる町づくりを目指し、町民総ぐるみで自主的な健康増進の取り組みを進めるために、愛川健康の町宣言を昨年7月に制定しました。この宣言では、健康づくりを推進するために自ら健康管理に努めること、 健康運動を楽しみ、元気な心と体を作ること。休養を上手にとること。栄養バランスのとれた食生活を続けること。家庭、地域で支え合うことの5項目を挙げています。これらの項目を実践するため、町では次のような取り組みを実施しています。ぜひ積極的に参加、利用し、いつまでも元気に生き生きと暮らしましょう。認知症簡易診断システムを導入。ホームページ上の質問に答えることで、簡単に認知症のチェックができるシステムを導入しています。認知症の心配があるご本人向けの項目と、ご家族・介護者向けの項目があり、質問に答えることで簡易的に認知症の症状をチェックできます。システムはどなたでも無料で利用できます。通信料は利用者負担となります。認知症の早期発見や予防に役立つとともに、若い方にも知っていただきたい認知症についての知識も身につきますので、皆さんぜひご利用ください。http://fishblindex.net/aikawa/ モデル地区健康づくり事業。町では自主的な健康づくり活動を支援するため、地域の皆さんが行う健康づくり事業の会場に保健師や栄養士を派遣して、体操の講習や栄養に関する講話を行うなど活動をサポートしています。地域の健康づくり事業では、皆さんが無理なく効果的に筋力を増やすことができる生き生き100歳体操などを行っています。この体操を行うと筋力がつくため、体が軽くなり動くことが楽になります。また転倒しにくい体になるので、骨折で寝たきりになるのを防ぐこともできます。各地区や老人クラブでこの体操を毎週行った結果、多くの方の体力測定の数値に改善が見られました。脳生き生き教室コグニサイズ。認知症の予防には、体と脳へ同時に刺激を与えることが有効であると言われています。コグニサイズは国立長寿医療研究センターが開発したもので、有酸素運動と脳の活動を同時に行う運動です。コグニサイズの例、1から20までの数を声に出しながらステップを踏み、3の倍数の時に手を叩く、また5の倍数の時に横にステップをする、ウォーキングを早くゆっくり早くゆっくりと速度を変えて続ける中で、緑色の野菜は何があるといった問題を考え、声に出して答える。町ではこのコグニサイズを中心とした脳生き生き教室を開催しています。詳しい内容や開催日程は、高齢介護課へお問い合わせください。町民健康講座。町では、町民の皆さんの健康づくりを推進するために、年間を通して町民健康講座を開催しています。医師による生活習慣病に関する講話や、歯科医師による口腔の健康に関する講話のほか、理学療法士による肩こり、腰痛予防運動や、健康運動指導士による運動実技指導など、すぐに生活に活かせる内容の講座です。2月に開催した女性のがんをテーマにした講座では、若い世代の女性が参加しやすいようキッズスペースを設け、子育て中のお母さんに大変好評でした。町民健康講座は年度内に一度、健康推進課へ申し込めば、どの講座にも参加可能です。
もっと住みやすい愛川を目指して、町の取り組みを紹介します。避難所の開設をわかりやすく掲示。風水害などの災害時に、広域避難所13箇所が開設された場合、避難する皆さんに広域避難所の開設状況をわかりやすく伝えるため、避難所の入り口などにある案内看板に、開設していることをお知らせする看板を設置します。日本語で開設中と記載されているほか、ローマ字、スペイン語、ポルトガル語も併記し、どなたにもわかりやすい看板となっています。問い合わせ、危機管理室、危機管理班、電話、内線3782。公用車で町内企業を PR。町の財源確保や地域の企業活動支援のため、町公用車に町内企業の広告を掲載しています。安全安心パトロール車や道路パトロールカー、消防広報車、消防指揮車など6台に各企業の広告と町からの啓発情報を印刷したマグネットシートを貼り付けています。公用車は町内一円を走行することから幅広く町民の皆さんの目に触れる広告媒体となっています。企業の宣伝活動としてぜひご活用ください。問い合わせ、企画制作課企画制作班、電話、内線3235。東外3丁目、交差点に矢印式信号機、観光 PR 用横断幕を設置。県内陸工業団地内の東外3丁目、交差点の一本松へ向かう方向、高層バイパスへ向かう方向の信号機に、新たに右折用の矢印式信号機が設置されました。この矢印信号設置によって、右折車両の渋滞が解消されるとともに、交差点の交通安全が図られています。また、この交差点には、町観光キャラクター、愛ちゃんや宮ヶ瀬ダム、中津川などのイラストを掲載した町の観光 PR 用横断幕を設置しています。問い合わせ、住民課交通防犯班、電話、内線3320、商工観光課観光振興班、電話、内線3523。地域コミュニティ活動の拠点、宮本児童館が新しくなりました。児童の健全育成と地域コミュニティ活動の拠点として地域の皆さんに利用されている宮本児童館が新しくなりました。3月25日土曜日には竣工式が開催されます。新しい児童館は宮本区の皆さんの意見を取り入れながら設計したもので、周辺の環境と調和するよう屋根の高さを抑えています。照明は消費電力の少ない LED 照明を採用しているほか、子供だけでなく、高齢者や障害者の皆さんも利用しやすいようバリアフリーに配慮した施設となっています。問い合わせ、障害学習課青少年教育班、電話、内線3642。調整情報館、交通安全。3月12日から改正道路交通法が施行されます。問い合わせ、住民課交通防犯班、電話、内線3320。高齢運転者の安全対策を推進するための規定が整備されるとともに、運転免許の種類などに関する規定の整備として、準中型免許が新設された改正道路交通法が施行されます。高齢運転者対策の推進。1、臨時認知機能検査、臨時高齢者講習の新設。1、臨時認知機能検査の新設。75歳以上の運転者が 認知機能が低下したときに起こしやすい一定の違反行為をしたときは、臨時認知機能検査を受けなければなりません。一定の違反行為の例、信号無視、通行区分違反、一時不停止など。2、臨時高齢者講習の新設。1の臨時認知機能検査の結果、認知機能の低下が運転に影響する恐れがあると判断された高齢者は、臨時高齢者講習を受けなければなりません。2、臨時適性検査制度の見直し。75歳以上で、更新時の認知機能検査または1の臨時認知機能検査の結果、認知症の恐れがあると判定された方は、臨時適性検査を受けるか、医師の診断書を提出しなければなりません。この結果、認知症と認められた場合には、免許の取り消しなどの対象となります。3、高齢者講習の合理化、高度化。75歳未満の方や、認知機能検査で、認知機能の低下の恐れがないと判定された方に対する高齢者講習が2時間に短縮されます。その他の方の講習は個別指導を含む3時間です。準中型免許の新設。1、準中型自動車、準中型免許の新設。車両総重量 3.5 トン以上、7.5 トン未満。最大積載量2トン以上 4.5 トン未満の準中型自動車が新設され、これに対応する運転免許の種類として、準中型免許が新設されます。準中型免許は、18歳以上であれば、普通免許を保有していない方でも取得できます。2、準中型免許に係る初心運転者期間制度。初めて準中型免許を取得した方が、準中型自動車を運転するときには、1年間初心者マークをつけなければなりません。給付金、経済対策臨時福祉給付金のお知らせ。問い合わせ、福祉支援課地域福祉班。電話、内線3353。平成26年4月の消費税率引上げに伴い、所得の少ない方への影響を緩和するため、給付金を支給します。給付対象者、平成28年1月1日、基準日、時点で、愛川町に住民票があり、平成28年度、町民税、均等割が課税されていない方、町民税が課税されている方に扶養されている場合や、生活保護受給者などは、対象となりません。基準日から支給決定までの間に亡くなった方は対象となりません。給付額、給付対象者1人につき15,000円。申請方法、役場庁舎分館に申請窓口を開設します。期間、3月21日火曜日から7月31日月曜日まで、土曜、日曜、祝日を除く。時間、午前8時30分から正午まで、午後1時から5時まで。対象となる可能性のある方に、3月中旬に申請書を送付します。郵送での申請も可能です。提出書類、必要事項を記入した申請書、本人確認書類、運転免許証、健康保険証などの写し、指定した口座が確認できる書類、預金通帳、キャッシュカードなどの写し、ただし、平成28年度臨時福祉給付金の給付と同じ口座の場合には必要ありません。金融機関に口座を開設していないなど、振込により支給が困難な場合は、窓口で受け取ることができます。経済対策臨時福祉給付金の制度に関する問い合わせ、厚生労働省、給付金に関する専用ダイヤル、電話 0570-037-192。注意。臨時福祉給付金などの支給を装った振り込め詐欺にご注意ください。町や厚生労働省が給付金支給のために ATM、銀行、コンビニエンスストアなどに設置している現金自動預け払い機の操作や手数料などの振り込みをお願いすることは絶対にありません。
共同福祉のまちづくり推進委員会委員を募集します。問い合わせ福祉支援課地域福祉班、電話内線3352。町民皆さんの声をまちづくりに生かし、まち地域福祉計画、地域福祉活動計画、障害者計画、障害福祉計画などを推進するための調査・研究を行うため、福祉のまちづくり推進委員会の委員を募集します。応募資格、1、町内在住または在勤・在学の方や町内に事務所・事業所をお持ちの方などで、原則として平日の日中の会議に出席できる方。2、他の審議会などの公募委員でない方。任期、6月1日から平成31年5月31日まで、2年間。報酬、会議1回につき8000円。募集人数、2人。年間開催予定回数、2回。応募期限、3月28日火曜日。応募方法、審議会等委員応募申込書に必要事項を記入し、福祉支援課に直接お持ちいただくか、郵送、ファックス、電子メールのいずれかの方法で送付してください。応募申込書は、福祉支援課、役場1階調整情報コーナー、半原出張所、中津出張所、文化会館、ラビンプラザ、レディースプラザにあります。町ホームページからダウンロードもできます。応募先、福祉支援課地域福祉班、電話内線3352、ファックス 046-285-6010、 メールアドレス福祉支援@town.aikawa.kanagawa.jp。 犬のしつけ教室、愛犬のしつけで困っていませんか？犬には優しく、オーナーには厳しくをモットーに、犬とオーナー1000組以上の指導を手掛けたドッグトレーナーによる犬のしつけ教室を開催します。日時、3月18日土曜日、午後1時30分から3時30分まで。場所、役場庁舎裏。雨天時は役場4階会議室。対象、町に登録済みで平成28年度に狂犬病予防注射を受け、注射済み票の交付を受けている犬30頭、先着順。原則、1家族につき犬1頭。講師、ドッグライフプランナーズ、岸良一さん。申し込み、3月1日水曜日から環境課で受付。その他、雨天時は室内で講義を行いますので、飼い主のみの受講になります。感染症対策や犬同士のトラブルについては、飼い主の責任でご対応ください。問い合わせ、環境課環境対策班、電話内線3514。税金、軽自動車税のグリーン化特例、軽化が延長されます。問い合わせ税務課町民税班、電話内線3274。地方税法の改正に伴い、軽自動車税のグリーン化特例、軽化が延長となります。対象となるのは、平成28年4月1日から 平成29年3月31日までに初度検査を受けた一定の環境性能を有する三輪以上の軽自動車で、排ガス性能や燃費性能に応じて平成29年度の軽自動車税が軽減されます。なお、平成28年度に特例経過を受けた車両の軽自動車税については平成29年度は対象外となります。初度検査年月日及び燃費基準の達成状況は自動車検査証に記載されていますのでご確認ください。表があります。表の中の ABC の説明をします。 A 電気軽自動車、天然ガス軽自動車、平成21年排出ガス基準 10% 低減。 B 乗用、平成17年排出ガス基準 75% 低減達成、星4つ、かつ平成32年度燃費基準プラス 20% 達成者。貨物用、平成17年排出ガス基準 75% 低減達成、星4つ、かつ平成27年度燃費基準プラス 35% 達成者。 C 乗用、平成17年排出ガス基準 75% 低減達成、星4つ、かつ平成32年度燃費基準達成者。貨物用、平成17年排出ガス基準 75% 低減達成、星4つ、かつ平成27年度燃費基準プラス 15% 達成者。なお、B、C については、ガソリンを内燃機関の燃料として用いる軽自動車に限ります。種別、現行税率、初度検査日が平成27年4月1日以降、グリーン化、特例、軽化、税率、平成29年度 A、B、C の順に読みます。軽自動車、三輪、3900円、1000円、2000円、3000円。四輪以上、乗用、そのうち自家用、1800円、2700円、5400円、8100円。乗用、そのうち営業用、6900円、1800円、3500円、5200円。貨物用、そのうち自家用、5000円、1300円、2500円、3800円。貨物用、そのうち営業用、3800円、1000円、1900円、2900円。表を終わります。窓口1、3月26日日曜日、4月2日日曜日、8日土曜日、休日窓口を開設します。問い合わせ、住民課住民窓口班、電話内線3312。住所の変更が多くなる時期を迎えます。平日に手続きに来られない方のため、住民課で休日窓口を開設しますのでご利用ください。開設日時、3月26日日曜日、4月2日日曜日、8日土曜日、午前8時30分から午後5時まで。場所、役場1階住民課。なお、半原出張所、中津出張所は開設しません。取り扱う業務、転居、転入、転出などの住所移動手続き、海外からの転入は除く。住民票の写しの交付、広域交付住民票は除く。印鑑登録、印鑑登録証明書の交付、戸籍登証本の交付、特別永住者証明書などに関する手続き、 個人番号カードの交付。交付通知が届いた方。なお、愛川町以外の住民票の交付事務及び住民基本台帳ネットワークに関連する事務は取り扱いません。児童、施設、保育施設入所児童の保護者に助成金を交付します。問い合わせ、子育て支援課子ども保育班、電話内線3364。子育て世帯の経済的負担の軽減を図るため、施設保育施設に入所している児童の保護者に助成金を交付します。対象となる方、町内在住で施設保育施設に入所している児童の保護者、なお該当になる施設についてはお問い合わせください。助成金額、児童1人につき月額2500円。申請方法、次のものをお持ちの上、子育て支援課で申請してください。1、交付申請書。2、在園証明書。3、町保育所条例第3条に規定する保育の認定基準を満たす児童の保護者であることがわかるもの。就労証明書、母子手帳など。4、印鑑、スタンプ印は不可。なお、1から3の用紙は子育て支援課にあります。町ホームページからダウンロードもできます。提出期限、3月15日、水曜日。窓口2、住民票の写しと印鑑登録証明書、電話予約した方に休日交付します。問い合わせ、住民課住民窓口班、電話内線3313。平日に手続きに来られない方のため、土曜、日曜、祝日などの平常日に電話予約による証明書の交付を行っています。ぜひご利用ください。交付する証明書、住民票の写し、印鑑登録証明書、予約受付。受付日は交付を希望する日の前、7日間の平日です。午前8時30分から午後5時までの間に電話で予約をしてください。ただし、予約者及び受領者は本人または本人と同一世帯の方に限ります。印鑑登録証明書の交付を希望する方は、印鑑登録書、カードをお手元にご用意の上予約してください。受け取るには、受け取りを希望した日の午前8時30分から午後5時までに次のものをお持ちの上、役場1階住民課にお越しください。半原出張所、中津出張所では交付できません。1、来庁した方の本人確認のための身分証明書、運転免許証や健康保険証など。2、手数料、一通につき300円。3、印鑑登録書、印鑑登録証明書の交付を受ける方のみ。
窓口3、届出や証明書の交付申請には、本人確認ができるものをお持ちください。問い合わせ、住民課住民窓口班、電話内線3313。本人になりすました第三者による虚偽の届出を防止するため、また、戸籍や住民基本台帳に記載された個人情報を保護するため、住民移動届などの各種届出や住民票の写し、戸籍登録本の交付申請などを受け付ける際の本人確認が義務化されています。役場窓口へお越しの際には、運転免許証やパスポート、マイナンバーカード、個人番号カード、住民基本台帳カード、在留カード、健康保険証、年金手帳などの本人確認ができるものをお持ちください。なお、 顔写真のない健康保険証や年金手帳などは、複数の提示が必要となります。皆さんのご理解とご協力をお願いします。消防団。神奈川消防団応援の店。登録にご協力をお願いします。問い合わせ、消防本部消防課。電話 046-285-3131。消防団は、普段は別の仕事をしながら、消火、救助活動、防災、啓発活動などを行う、地域、住民の方で構成する消防機関です。県が実施している、神奈川消防団応援の店登録制度は、地域防災の中核として活躍している消防団員を地域ぐるみで応援し、消防団員の確保と加入促進を図るため、賛同いただいた事業所や店舗などが消防団員やその家族などを対象に、割引などのサービスを提供する制度です。神奈川消防団応援の店、登録のメリット。県のホームページに消防団応援の店として掲載されます。防災に熱心な企業、店舗として県民からのイメージアップが期待されます。県下1万8000人の消防団員とその家族などの利用が期待されます。登録申請方法。県ホームページの申し込み専用フォームから申し込むか、登録申し込み書を次へ提出してください。県安全防災局安全防災部消防課企画グループ。電話 045-210-3444。http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f534228/。情報。町の情報がメールで届きます。愛川町メール配信サービス。問い合わせ、総務課広報広聴班。電話内線3221。町に関する様々な情報を電子メールでお届けする、愛川町メール配信サービスを提供しています。配信項目、防災情報、気象情報、台風情報、地震情報など、安全安心情報、不審者情報、犯罪などの発生情報、防犯情報など、防災行政無線情報、防災行政無線で放送した情報、イベント情報、各種のイベント、講座、教室などの情報、月1回配信、子育て情報、予防接種や健康審査など、子育てに関する情報、月1回配信。登録方法。1. 愛川アットマーク emp.ikkr.jp 宛てにカラーメールを送信してください。QR コードを読み込むと簡単に送信できます。2. 折り返しメールが届きますので、メールに記載されているアドレスをクリックしてください。3. サービス利用規約が表示されますので、必ず内容をご確認いただき、規約に同意する場合は、同意するボタンを押してください。4. カテゴリの選択画面が表示されますので、受け取りたいメールのカテゴリを選択し、次へボタンを押してください。カテゴリは複数選択できます。5. 登録内容の確認画面が表示されますので、内容に間違いがなければ、登録ボタンを押してください。なお、折り返しのメールが届かない場合は、アイカータウン @mobile.town.aika.kanagawa.jp からのメールを受信できるよう、携帯電話などの設定を変更してください。消防だより。全国春の火災予防運動。3月1日水曜日から7日火曜日まで。平成28年度全国統一防火標語。消しましょう。その日、その時、その場所で。今の季節は空気が乾燥し、火災が起こりやすく、強風にあおられて大火になる恐れがあります。一人一人が防火の重要性を認識し、火災を起こさないよう注意しましょう。設置は完了していますか？住宅用火災警報器。尊い命や財産を火災から守るため、平成23年6月1日からすべての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられています。まだ設置していない場合は必ず設置してください。日頃の手入れと点検でさらに安全に。住宅用火災警報器にホコリやクモの巣などがつくと煙などを感知しにくくなります。年に1回は本体を乾いた布で拭くなど、定期的に手入れを行うとともに、取扱説明書を確認して、動作、点検を行いましょう。警報器の電池の寿命は、機種によって5年のものと10年のものがあります。取扱説明書を確認し、適切な時期に電池を交換しましょう。また、本体もセンサーなどの寿命がありますので、10年を目安に交換するようにしましょう。リチウムイオン電池による火災にご注意を。リチウムイオン電池は、スマートフォンやノートパソコンなどの小型で大量の電力を必要とする製品に使用されている充電式電池です。他の充電式電池であるニッケルカドミウム電池やニッケル水素電池などと比べて高容量、高出力、軽量という特徴がありますが、取扱い方法を誤ると破損や発火の危険性が高いため十分な注意が必要です。破損、発火につながる誤った取扱い。リチウムイオン電池について次のような誤った取扱いは控えるとともに、使用する際には取扱い説明書をよく読みましょう。×リチウムイオン電池に対応していない充電器やその電池の専用充電器以外のものを使って充電する。×リコールとなっている製品をそのまま使用する。×電池が水没したが乾かして使用する。×機器を落下させたり入れているカバンを放り投げたりして強い衝撃を与える。×スマートフォンなどをズボンの後ろポケットに入れたまま座るなどして外から強い力を与える。発火前に現れる兆候。リチウムイオン電池の使用中に次のような兆候が現れた場合はすぐに使用をやめ、製造会社や販売店へご相談ください。兆候が現れずに発火するケースもありますので、取扱いには十分注意しましょう。急に電池の減りが早くなる。電池が内部から膨張し変形する。充電中の発熱が多くなる。充電中に異臭がする。充電しても満充電にならない。問い合わせ、消防本部消防課、電話 046-285-3131。
インフォメーション、保険ガイド、問い合わせは健康推進課へ。
電話内線3341。流用時の健康診査。対象者には3月下旬に必要書類を送付しますので、届かない方はご連絡ください。検診時間、会場時間は通知でご確認ください。場所、健康プラザ2階検診室。対象、期日、持ち物の順に読みます。4ヶ月時、平成28年11月生まれ、4月4日火曜日、母子健康手帳、問診票。10ヶ月時、平成28年6月生まれ、4月13日木曜日、母子健康手帳、問診票。1歳6ヶ月時、平成27年9月生まれ、4月26日水曜日、母子健康手帳、問診票、歯ブラシ、タオル。3歳6ヶ月時、平成25年9月生まれ、4月11日火曜日、母子健康手帳、問診票、歯ブラシ、タオル、当日の朝の尿、視力、聴力の調査票、記入済みのもの。すくすく親子健康相談、ヘルスアップ相談。子供から大人までの健康や育児、食事などについて、保健師、栄養士、看護師が相談をお受けします。身体測定や体脂肪測定、血圧測定なども行っています。お気軽にお越しください。1時、3月21日火曜日、午前9時30分から11時まで。場所、健康プラザ2階検診室。対象、町内在住の方、持ち物、母子健康手帳、お子さん、健康手帳、お持ちの方のみ、申し込み、予約の必要はありませんので、当日、直接会場へお越しください。お子さんの歯科保健指導、日時、3月23日木曜日、場所、健康プラザ2階検診室。持ち物、母子健康手帳、問診票、歯ブラシ、タオル。その他、無視売買教室は、午前10時から正午頃まで。開始時間を過ぎての入室はできません。2歳児歯科検診では、身長、体重測定も行います。対象者には3月上旬に必要書類を送付しますので、届かない方はご連絡ください。育児について心配事のある方は、保健師、栄養士が相談をお受けします。歯科保健師等、対象、受付の順に読みます。無歯売買、虫歯予防教室。平成28年2月生まれ、午前9時30分から55分まで。2歳児歯科検診。平成27年2月生まれ、午後1時から45分まで。平成26年8月生まれ、午後1時45分から2時30分まで。高齢者肺炎球菌予防接種はお済みですか？接種期間は3月31日金曜日までです。町では予防接種法に基づき、高齢者肺炎球菌予防接種の助成を行っています。対象者には申請用紙を送付していますので、接種を希望する方は、健康推進課で手続きを行ってください。本年度に助成を受けられる期間は3月31日金曜日までとなります。まだ済んでいない方はお早めに接種してください。 期間中に接種しなかった場合は任意接種となり、全額自己負担となりますのでご注意ください。受診券の交付、接種前に健康推進課で受診券の交付申請を行ってください。受診者負担金4000円、町民税非課税世帯及び生活保護世帯の方は無料。接種方法、3月31日金曜日までに受診券を持って町が指定する医療機関で接種してください。肺炎球菌とは、肺炎は主に細菌やウイルスが肺に感染して炎症を起こす病気です。肺炎の原因となる細菌やウイルスには様々な種類のものがありますが、一条でかかる肺炎の原因菌で最も多いのは肺炎球菌という細菌です。肺炎球菌予防接種を行い、肺炎球菌による感染症の予防や感染時の重症化を防ぎましょう。平成28年度高齢者肺炎球菌接種対象者、65歳となる方、昭和26年4月2日から27年4月1日生まれまで、70歳となる方、昭和21年4月2日から22年4月1日生まれまで、75歳となる方、昭和16年4月2日から17年4月1日生まれまで、80歳となる方、昭和11年4月2日から12年4月1日生まれまで、85歳となる方、昭和6年4月2日から7年4月1日生まれまで、90歳となる方、大正15年4月2日から昭和2年4月1日生まれまで、95歳となる方、大正10年4月2日から11年4月1日生まれまで、100歳となる方、大正5年4月2日から6年4月1日生まれまで。なお、過去5年60ヶ月以内に肺炎球菌予防接種を受けた方は、副反応が強く出る恐れがあるため、対象外となります。3月1日から7日は、子ども予防接種週間です。3月1日から7日までの7日間は、4月からの入園・入学に備え、保護者の予防接種への関心を高めるとともに、接種率の向上を図ることを目的として、公益社団法人日本医師会、一般社団法人日本小児科医会、及び厚生労働省の主催により、子ども予防接種週間が実施されます。病気を未然に防ぐため、母子健康手帳を開いて、受け忘れている定期予防接種がないか、もう一度確認しましょう。予防接種を受けましょう。町では予防接種法に基づき、予防接種を実施しています。対象年齢で未接種の方は、体調が良い時に指定医療機関で接種しましょう。表があります。予防接種名、対象、接種回数の順に読みます。DT ワクチン、ディフテリア、破傷風の予防。11歳から12歳まで1回。MR ワクチン、麻疹、はしか、風疹の予防。第1期1歳1回。 第2期平成22年4月2日から平成23年4月1日生まれの方まで、なお小学校入学前の1年間で平成29年3月31日までに接種してください。1回。日本脳炎、日本脳炎の予防特例対象者。1、平成19年4月2日から平成21年10月1日生まれの方は、9歳から13歳未満の間に1期不足分を定期接種として接種できます。2、平成7年4月2日から平成19年4月1日生まれの方は、20歳になる前々日までの間に不足分を定期接種として接種できます。1期初回、生後6ヶ月から7歳6ヶ月未満まで、標準的な接種期間は3歳2回。1期追加、生後6ヶ月から7歳6ヶ月未満まで、標準的な接種期間は4歳1回。2期、9歳から13歳未満まで、標準的な接種期間は9歳1回。表終わります。栄養士から一言。朝ごはんの大切さ。皆さん、朝ごはんをしっかり食べていますか？朝ごはんの良さと大切さを知り、しっかり食べて生活リズムを整え、元気に一日を過ごしましょう。朝ごはんは一日を元気に過ごすための大切な食事。朝起きると体が動いて体温が上昇し、体も脳も大量のエネルギーを消費し始めますが、朝ごはんを食べないと体が温まらずにだるくなって力が出ません。タンパク質には体を温める役割がありますので、朝ごはんはタンパク質が多く含まれる卵や納豆、魚を食べましょう。朝ごはんの良い点。1、体の活性化。野菜を切る音や魚を焼く音など、朝ごはんを作る音で聴覚や視覚、嗅覚が刺激され、朝ごはんを食べることで体が目覚めていきます。2、肥満防止。1日3回食事をしないと1回の食事量が多くなってしまいます。昼にお腹が空いて一度にたくさんの量を食べてしまうと、食べ物が完全燃焼される。体はより多くのエネルギーを吸収しようとします。一度の食事でたくさん食べるドカ食いは肥満につながりますので、朝ごはんはしっかり食べましょう。3、快便効果。朝ごはんを食べると腸が刺激されて排便しやすくなります。腸に刺激を与えることは排便リズムを作る上で非常に重要になります。4、脳のエネルギー源。脳は寝ている間もエネルギー、ブドウ糖を消費するので、朝ごはんを食べてエネルギーを補わないと脳はエネルギー不足になり、活発に働くことができなくなります。5、生活習慣病の予防。朝ごはんを抜いてしまうと夜に目が冴えてしまうことがあります。眠れなくなって遅い時間に夜食を食べる生活を続けると生活習慣病になってしまう恐れもありますので、朝ごはんを食べて生活習慣病を予防しましょう。
催し。
図書館みんなの集い。お話たんぽぽの皆さんによる絵本の読み聞かせ、パネルシアターなどを行います。一緒に楽しいひとときを過ごしましょう。日時、3月18日土曜日、午前10時30分から。場所、文化会館1階リハーサル室。申し込み、予約の必要はありませんので、当日直接会場へお越しください。問い合わせ、図書館、電話046-285-6963。愛川町郷土資料館史跡見学会、蓮毛で修験者の日渡りと文化財を見よう。修験の山として古くから信仰の対象となってきた蓮毛で、日渡りと宝物館に保存されている貴重な文化財を見学しませんか？日時、3月28日火曜日、午前10時30分から午後1時30分まで。集合場所、文化会館正面入り口前。午前10時30分、文化会館前から蓮毛橋付近まで車で送迎します。対象20人、先着順。費用100円。宝物館見学料。講師、郷土資料館学芸員、山口健一。申し込み、3月2日木曜日、午前9時から郷土資料館で受付。問い合わせ、郷土資料館、電話 046-280-1050。お知らせ、防災行政無線のチャイム、愛ちゃん音頭に変わります。防災行政無線で放送しているチャイムが、4月1日土曜日より、新庁発足60周年を記念して作成した愛ちゃん音頭に変わります。問い合わせ、総務課広報広聴班、電話内線3221。休日納税相談窓口、町県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料が納められ、納税相談もできます。日時、3月25日土曜日、26日日曜日、午前8時30分から午後5時まで。場所、役場1階税務課。今月の納税納付期限。納期限は3月31日金曜日です。国民健康保険税第10期分。介護保険料第10期分。後期高齢者医療保険料第9期分。就労相談会。生活困窮者自立支援出張相談会。毎月第2木曜日に開催している就職・転職希望者に向けたハローワーク就労相談会と合わせて、神奈川県社会福祉協議会による生活困窮者自立支援出張相談会を開催します。仕事探しや就職、困りごとなど、日々の生活に不安がある方は、ぜひこの機会にご相談ください。ご家族などからの相談も受け付けます。日時、3月9日木曜日、午後1時から4時まで。場所、役場1階調整情報コーナー。問い合わせ、商工観光課商工労政班。電話内線3523。神奈川県の最低賃金は、時間給930円です。最低賃金は、常用、臨時、パート、アルバイトなどの雇用形態や故障を問わず、すべての労働者が対象となります。なお、次の賃金は、最低賃金の対象となる賃金に含まれません。1、正解金手当。通勤手当、家族手当。2、 臨時に支払われる賃金。3、1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金。4、時間外、休日労働に対する賃金、深夜割増賃金。問い合わせ、神奈川労働局労働基準部賃金室、電話 045-211-7354。http://kanagawa-労働局.jsite.mhlw.go.jp/。文化会館催し案内。はじめに、ホールの催しから。表があります。合否、催し、開演、終演。主催の順に読みます。3月12日日曜日、第39回愛川町民謡協会発表会、午前10時30分から午後4時まで。愛川町民謡協会、電話 046-286-0872、原。20日月曜日祝日、薫風祭、神奈川県立愛川高等学校吹奏楽和太鼓定期演奏会、午前10時30分から午後4時30分まで。神奈川県立愛川高等学校、電話 046-286-6201、 中田、村松。25日土曜日、ピアノ発表会、午前10時30分から午後4時まで。リトルフェローピアノの会、電話 046-285-5155、 豊島。4月1日土曜日、ピアノ発表会、午後2時から6時まで。アンダンテピアノの会、電話 090-1998-2850、 熊沢。入場はいずれも無料、先着535人。次に展示の催し、合否、催し、主催、備考の順に読みます。3月8日水曜日から17日金曜日まで、愛川町写真クラブ会員写真展。愛川町写真クラブ、電話 046-285-2865、 藤本。展示室、展示コーナー、ロビーにて展示。展示時間は午前9時30分から午後4時まで。初日は午後1時から。3月19日日曜日から29日水曜日まで、愛川町郷土資料館巡回展。愛川公園の野鳥2016。郷土資料館、電話046-280-1050、 資料室にて展示。3月19日日曜日から4月1日土曜日まで、野鳥山セミの親子写真展。電話 046-281-5871、 篠崎。展示室、展示コーナーにて展示。初日は午後1時から。なお、展示会場は1階で入場は無料です。通常の展示時間は午前9時から午後5時までです。毎週火曜日は休館です。問い合わせは直接主催者にお願いします。相談。町民相談。問い合わせ、住民課住民相談班、電話内線3319。法律相談。完全予約制。3月3日金曜日、16日木曜日、午前10時から午後3時まで。なお、4月は7日金曜日、20日木曜日。司法書士法律相談、3月8日水曜日。行政書士相談、3月9日木曜日。多重債務相談、3月15日水曜日。交通事故相談、3月22日水曜日。不動産相談、 3月23日木曜日。時間はいずれも午後1時から4時まで。消費生活相談、3月2日、6日、9日、13日、16日、23日、27日、30日、午前10時から午後3時まで。人権・行政困りごと相談、3月10日金曜日、午前10時から11時30分まで。なお、法律相談は弁護士が対応します。予約は相談日の7日前から開始します。その日が祝日の場合は翌会長日から。法律相談以外は予約優先です。予約がない場合は当日の受付もできます。相談当日は住民相談班へお越しください。相談窓口がわからないときはお気軽にお問い合わせください。教育相談、問い合わせ、教育開発センター、電話 046-206-1061。 来所相談、毎週月から木曜日、祝日を除く、午前9時から午後4時まで。出張相談、レディースプラザ3月6日月曜日、ラビンプラザ3月13日月曜日。なお、前週金曜日までに電話で予約してください。電話相談、平日午前9時から午後4時まで。不登校、いじめ、校外活動、非行、就学相談など。ハローワーク就労相談会、問い合わせ、商工観光課商工労政班、電話内線3523。ハローワーク職員による就労相談、3月9日木曜日、午後1時から4時まで、役場1階調整情報コーナー。施設ガイド、スポーツ施設の抽選予約。スポーツ施設の利用予約は、スポーツ施設予約システムをご利用ください。予約できるスポーツ施設、田代運動公園、御間瀬公園テニスコートのみ、第1号公園体育館、中津工業団地第1号公園、中津工業団地第2号公園、坂本運動場、坂本体育館、志田運動場、小沢ソフトボール場。なお、厚木市清川村のスポーツ施設も抽選予約できます。今月の抽選予約、6月利用分。抽選結果、4月2日日曜日。当選者は4月末日までに本予約をしてください。末日までに本予約をしなかった場合は、翌日から空き施設として開放します。愛川町の施設を2回無断キャンセルすると、半年間予約ができなくなります。問い合わせ、スポーツ文化振興課、電話内線3632。3月の休館日、休園日、第1号公園、毎週火曜日、テニスコートは無休。田代運動公園、御間瀬公園陸上競技場、毎週火曜日、22日水曜日。町民活動サポートセンター、毎週水曜日。文化会館ラビンプラザ、毎週火曜日。レディースプラザ28日火曜日。図書館、毎週火曜日、1日水曜日。郷土資料館、毎週月曜日、20日を除く21日火曜日。袖生地、マイナンバー詐欺にご注意を。マイナンバーの通知や利用にあたり、国の機関や地方自治体などが、口座番号や所得情報、家族構成や年金情報などを聞いたり、お金やキャッシュカードを要求したりすることはありません。こうした内容の電話や手紙、訪問には応じないでください。ゴミ資源物収集カレンダーは新聞折り込みで配布します。平成29年度の ゴミ資源物収集カレンダーは、3月13日月曜日の朝刊で折り込み配布します。また、町ホームページからダウンロードもできます。問い合わせ、美化プラント、電話046-281-2258。町の情報は、FM 相模、FM ホット839でもお知らせしています。FM 相模では、町のイベントや行政情報をお知らせする、愛川町インフォメーションを毎週金曜日午前10時54分、午後4時54分と日曜日午前11時と午後4時54分に放送しています。このほか、緊急時には災害情報も放送します。問い合わせ、総務課広報広聴班、電話内線3221。音声版広報愛川は、録音ボランティアグループ楓の会のご協力により、視覚障害者用に音声テープ化、CD 化されています。ご希望の方は、社会福祉協議会へご連絡ください。問い合わせ、社会福祉協議会、電話内線3792。
シリーズ家庭、ジュニアリーダーズクラブ、加入サポート依頼をお待ちしています。ジュニアリーダーズクラブとは、ジュニアリーダーズクラブは、中学生、高校生が中心となるジュニアリーダーと、小学5、6年生で構成されるインリーダーで組織される団体です。地域の子ども会活動の活性化やメンバーの主体性を育むことを目的として、子ども会活動のサポートやイベント企画などの様々な地域活動を行っています。ワクワクホリデープラン。ジュニアリーダーズクラブの主な活動として、青少年指導員の指導により、様々な活動を行うワクワクホリデープランを毎年開催し、町内の子どもたちが大勢参加しています。1、野外活動。県立愛川ふれあいの村で野外活動を行っています。平成28年度はピザ作りを行ったほか、自己紹介ゲーム、アイスブレイクを小学生に指導し、一緒に楽しみました。2、カヌー教室。宮ヶ瀬湖浸水地でカヌー教室を行っています。3、ジュニアフェスティバル。ゲームやものづくり体験などを楽しむイベントで、平成28年度は農村環境改善センターで開催しました。参加した小学生は、ジュニアリーダーズクラブの指導を受けながら、プラ板工作やカラーキャンドル、入浴剤などを作成しました。ジュニアリーダーズクラブへのサポート依頼。ジュニアリーダーズクラブでは、新入生歓迎会や夏祭り、クリスマス会などの地域の子ども会行事をサポートしています。サポートを希望する場合は、障害学習課へお問い合わせください。ジュニアリーダーズクラブに入ろう。今回ご紹介した活動の他にも様々な活動を行っています。ジュニアリーダーズクラブへの加入は随時受け付けています。加入希望の方、小学5年生以上は、障害学習課へご連絡ください。皆さんの加入をお待ちしています。毎月、第3日曜日は家庭の日、挨拶声かけ運動推進の町。問い合わせ、障害学習課青少年教育班、電話内線3643。お楽しみクイズ、今月号の広報愛川を読んで、クイズに挑戦してください。正解者の中から抽選で3人の方に、図書カード1000円分をプレゼントします。人生を充実したものとするためには、
健康上の問題で日常生活が制限されることなく暮らせる期間を長くすることが大切です。この期間のことを何と言うでしょうか。1、健康寿命。2、生き生き寿命。3、生活寿命。応募方法、町内在住の方で一人一通に限ります。答え、住所、氏名、年齢、電話番号と本紙の感想を必ずご記入の上お送りください。締め切り日、3月6日月曜日。郵送の場合は当日消し印有効。宛先、はがきの場合、郵便番号 243-0392、墨田 251-1、総務課広報広聴班。ファクスの場合、046-286-5021。電子メールの場合、email@town.aikawa.kanagawa.jp。 正解と当選者は4月1日号でお知らせします。2月1日号の答えと当選者、継承略。正解、2、小学校。当選者、鈴木拓馬、荒井梅代、山田光子。
愛川トピックス。伝統の14歳立志式を開催。2月3日、文化会館で14歳立志式を開催しました。立志式は、昔の成人の儀式、元服に習った特色ある町の伝統行事で、今年で49回を迎えました。3年生の進級を控えたこの時期に、一人一人の生徒が、志を立てるとともに、自身の生き方を考え、お互いに学び合う機会として、大きな意味を持つ取り組みです。会場には、町内3中学校の2年生が一堂に会し、私たちの誓いとして、将来への思い、両親、友人、先生への感謝の気持ちを発表し合ったほか、第2部では、自転車で世界一周をしたサラリーマン冒険家の坂本達さんが講演を行い、生徒たちへエールを送りました。国際ソロプチミスト愛川、認証20周年記念式典を開催。1月21日、国際ソロプチミスト愛川、有賀綾子会長の認証20周年記念式典が開催されました。同団体は、平成9年1月22日に設立されて以来、人権と女性の地位向上に励む国際組織の一員として、社会福祉活動、地域奉仕活動などを展開しています。小野沢町長は、国際ソロプチミスト愛川の皆さんには、これからも崇高な理念のもと、町の発展にお力添えを賜りますとともに、記念式典を契機に、ますます発展されますことを祈念いたします、とお祝いの挨拶を行いました。また、防犯カメラの設置経費など、多額の寄付に対して感謝状を贈呈しました。第71回市町村対抗神奈川駅伝競争大会、町村の部で優勝。2月12日、県内の30市町が参加した第71回市町村対抗神奈川駅伝競争大会が開催されました。愛川町チームは、経験豊富な社会人と期待の中高校生第93回箱根駅伝に出場した狩田光也さん、拓殖大学など充実したメンバーでレースに臨みました。町内やコースの沿道で温かい声援を受け、選手たちはこれまでの練習の成果を遺憾なく発揮。昨年を大きく上回る総合13位の成績で、見事町村の部において優勝を果たしました。主将の浜田淳さんは、町村の部優勝を目指し、全員で力を合わせて頑張ってきました。目標が達成できて本当に嬉しいです。 と話していました。神奈川県交通安全対策協議会会長から感謝状を受賞。1月27日に開催された平成28年度神奈川県交通安全対策協議会総会で愛川町交通安全対策協議会が感謝状を受賞しました。愛川町交通安全対策協議会は交通事故防止を目的として町行政区町交通指導隊町立小中学校厚木警察署などにより構成されている団体で、大型店舗前での交通安全キャンペーンや自転車教室セーフティードライブコンテストなど様々な交通安全活動を実施しています。今回の受賞は町内での平成28年中の交通事故による死者数がゼロであったことが評価されたもので、昨年度に続いての受賞となりました。交通事故死者数ゼロ期間は2月21日現在で892日となり、記録を更新中です。蓮華神社春の例祭、3月28日火曜日午前10時から少年剣道大会、正午から日渡り。問い合わせ、商工観光課観光振興班、電話内線3522。今月の日曜祝日当番医、診療時間午前9時から11時30分まで、午後2時から4時30分まで。5日12日26日いずれも愛川北部病院、電話046-284-2121。19日熊坂外科呼吸器科医院、電話046-285-1139。20日八木クリニック、電話046-280-1888。その他の休日、厚木市休日夜間休館診療所、厚木市メディカルセンター、電話046-297-5199。なお都合により変更する場合がありますので、電話で確認してからお出かけください。ここで2月1日現在の住民基本台帳搭載人口と世帯数をお知らせします。人口4962人で、前の月より7人増えています。そのうち男21386人で、前の月より7人増えています。女19576人で、増減なし。世帯数は17777世帯で、前の月より9世帯増えています。これで広報愛川ナンバー651のお知らせを終わります。編集発行は愛川町録音ボランティアグループ楓の会でした。